11日朝のご理解をいただきます。
人が盗人だと言うても、乞食だと言うても、腹を立ててはならん。盗人をしておらねばい。よし、乞食だと言うても、もらえに行かねば乞食ではなし。神はよく見ておる。しっかり信心の縁をしろ。ここのところで、一番分からせていただかなければならないところは、神がよく見ておる、しっかり信心の帯をしろというところです。神様が御同士なんだ、父同士なのだと、それを私は信じること、神様が御同士である、こっち同士である、ところが私ども信じさせていただくものが、初めから神様が御同士であるとか父同士であるとかと、いわゆる生きた神様が本当に生きた働きをしてくださってあるんだというようなことが分かるはずもなし、またそれが信じれと言っても信じられるはずもありません。一番大事なところですけれども、そう簡単には、足がよう見とるから、何と言われてもどういうことが起こっても心配いらんと、例えば神様が言ってくださったにしても、それを始めから信用のできる人はありません。それはできない方が本当です、そこでです、その神様がね、本当に生きてござる、しかも人間氏子のために、あらゆる手段を、こうどんな手段をこうしてでもです、人間の幸せになることのために本気で働いてください。いわゆる一部一輪の間違いなさ、そういう一部一輪の間違いない働きをもってです、私どもの上に望んでくださる、働きかけてくださるということをね、信じるということは、やはりね、体験しなければできない。なるほど、神様は御同士じゃなあと、引き同士じゃなあと、こちらは頼むもしとらん、願いもしとらんけれども、神様はちゃんと知ってござる。だからこそ、神様は先回りをするようにして、おかゆをくださってある、お願いをしとらんことまで、こんなおかゆをくださるということになってくる。なるほど、神様が御同士だな、父同士だなと、あれが、信心がだんだんできてくるようになり、おかげをいただいてまいるようになりますので、神様の方もやはり宗教になってください。ですからもう、その氏子の願いがあろうがなかろうが、と先回りをしておかげをください。皆さん体験されることであろう、また同時に、ここで、真理の稽古をなさっていないと、それを目の当たりに見せていただくことができるわけですね。神様のではご都合には、神様のではお働きには恐れる。神が横にいておるとおっしゃられる。本当に神様が横に通ってくださることをまず信じる稽古が必要であります。 願ったら、例えば人が盗人だと言うたり、小人だと言うたりしたらです、ね、俺がいつ泥棒したか、俺がいつ小人したかと、いわば向こうへ行かなければならないのでございます、ね。もう向こうへ行ったら腹を立てたりしたら、もうおしまいなんですよ、新人は。いつも買うものには負けてとか、自節に任せろと。いや、それだけではない、もうそれに腹でも立てたら、今まで積み上げた新人がガタッと落ちてしまうんですよ、うん。ですから本気で腹を立てませんといったような修行がやっぱ必要であることが分かりますね。なるほど、言い訳はいらん。いや、ここに言い訳ができてもです。例えば、ね、悪口を言われたからと言って、それにうつむこうと言うことなんもいらん。うつむくようものには負けていたい。自節を待っていけば、やっぱりあんたが言ったのがほんなこっちゃったということになってくるんです。だけではない、そういう新人の稽古、そういう、例えば、辛抱こそがです。民徳を呈するようになっていくんです。そこでなら、例えば今日のね、この58節の今日私初めて皆さんのここのところはこのような風にして聞いていただくわけですけれども、ここで一番大事なところは、神がよく見ておる、しっかり新人の身をしようとしたここのところが一番大事なところ。そこでしっかり新人の身をしようということはどういうことかと、毎日一生懸命お参りしよう、偉い修行なんかさせてもらって、神様に一生懸命お願いしよう、しっかり新人の帯をせろということはね、そういうことじゃない。うん、80年も毎日日産させてもらうよというかのは、新人の帯がしっかりできておるということにはならんのです。日産が10年続いとる、20年続いとるというようなことです。新人の帯をしっかりするとね、どういうことになるかというと、ね、まあ、結論から言うとです。泥棒と言われてもです。小人だと言われてもです。腹が立たんです。腹が立たんどころかです。そういう、悪口を言うておる人たちのことが何かしら祈らなければおられない、かわいそうになってくるんです。いいですか、新人の稽古を、ね、新人の稽古をね、本気でさせていただこうという気になったとき、新人の身ができたんです。このところ初めて皆さんにも聞いておるわけですから、ちょっとしたこのところ腹減りしておいてください。しっかり新人の帯をしようということは、あとで一生懸命前でも新人の、しっかり新人の、なるほど、しっかり新人はできよう。けれども新人の帯をしたら、新人の帯をしたら、バイバイさんのことある。帯をしとらんから、ね、お見苦しくなる。新人の帯をしておるということは、本気で新人の稽古をさせていただくということなんです。いや、新人の稽古をさせていただきたいという願いをいつも持っておるということなんです。今日もどうぞ、本気で新人の稽古をさせてください。それなんです。それが新人の帯をすることになる。私の心の中にね、今日もお神様、しっかり新人の稽古をさせてくださいという祈りを持たせていただいたら、どういうことになるでしょうかね。神様、今日はどういうようなことで新人の稽古をさせてくださるだろうか。そういう、例えば稽古の楽しみが湧いてまいりましょうね。神様、今日はどの手で来ておいてくださるだろう。それがどうでしょう。 毎日毎夜ります。断食の修行したり、水をかぶったり修行しております。いかにも新人のお身をしっかりしておったけど、それはしっかり新人をしよるというだけで、新人のお身をしておったじゃない。だからそういうことではいつも乱れておりますから、バカと言われると何頃がバカかってちゃって言わないわけです。泥棒中の泥を取ったかと言うて、それこそ警察問題でしかねないように、腹が立つ。ところがです、しっかり新人の帯をする。新人の帯をするということは、しっかり今日も新人の稽古をさせてください。今日もどうぞおかげをいただかせてくださいということと違う。新人の稽古。例えばお花ならお花の稽古に参りますのに、稽古させてください、稽古させてくださいって言ったって、お花の材料を持っていかなかったら稽古できませんよ。お花の材料がなかったね。あとでも新人の稽古をさせてくださいと願う、ここには新人の稽古に来るところ、しっかり新人の稽古をして帰れと、まあいろいろに新人の稽古ということをご理解の中にくださってありますが、しっかり新人の帯をしようということは、しっかり新人の稽古をさせていただくということ、しっかり新人の稽古をさせてくださいということ、そこに新人の帯をしっかり出てたわけです。そこで今日はどの手で教えてくださるであろうか、今日はどの手で来ておいてくださるであろうかと、今日はどういう材料を持って教えてくださるだろうかということになるのです。そこに材料が、バカと言われるような材料やら、泥棒と言われるような材料やら、小軸と言われるような材料がですね、ある。それがひどければひどいほど、それがもう本当にもうヘトヘトするような問題であればあるほど、それはきつい、きついけども心の底にはニコッと笑いたいようなものが生まれてくる。ちょっとこう稽古させてくださるだろうか、この稽古の暁にはどんなおかげがいただかれるだろうか、どういう力がいただけるだろうかという楽しみが生まれてくる。これはもう絶対稽古にはね、これは新人だけじゃない、勉強だけで、学校でもそうです。本気で例えば学問の稽古に学校に通うという本気で思うたら、毎日毎日学校行く楽しんでたまらん、予習復習しにはおられん、いつもかくこんな手から離すことなかった、それならです。でもただいかにゃん研究とじゃけんで、もう学校が嫌になってですよ。で本気で例えば勉強しようというその気になったらね、やる勉強しようという、いわゆる学問のその、しようという帯をしっかり締めた人はね、もう学校行きが楽しんでたまらん。もう稽古は全てそうです。何の稽古でも本気で稽古しようという腹が決まったらね、それこそ少々叩かれても楽しんでることがいいです。習わぬ、習いけん、習わぬ。ね。親が習えって言うけん、まあ、習いが行けるというのだから、もうやむことある。もうきついということになってくるのです。稽古も何でもないですよ。だから、ここにはね、ここには新人の稽古に来るところと、はっきり教えておられるのですから。はっきり、新人の稽古をさせてくださいという願いが先なんです。それを、私は今日はここのところが一番で、神がよく見ておる、しっかり新人の帯をしようと思う。けれども神が見ておる、 聞いておると例えば言われてもです、初めの間それが分かるはずがない、だからそれが分からせていただくということにはしっかり信心の応用しなきゃいけない、本気で信心の稽古をさせていただこうという気にならなきゃいけない、しかもそれは祈り続けられるものでなかなければならない、今日もしっかり信心の稽古をさせてくださいと、今日の見よしをもとにして、今日のご理解をもとにして、今日一日信心の稽古を本気でさせていただこうとという気になる、ですから神様はどういう材料を与えてくださるかわからん、それがまあ言うならば楽しみにもなっていく、それがお花であるならば、それが見事に生き上げられたら時のいわば喜びというものはまたと味わえない喜びがそこにあるだろうようにです、信心もそうじゃ、今日もきつかったけれども本当に本気で信心の稽古を、あのことを思って、このことを思って、いろいろ信心の稽古をさせていただいて、あのことが分かった、このことが分かったということになるところにです、信心の楽しみが、ね、そこにはおかげの喜びももちろん伴ってくることだ、そういう繰り返しさせていただけるときに、なるほど神様じゃあ間違いがないなということになってくるんです、ね、私は天地の親神様、私電気体のようなお方だなと私は自分で、感じ取っております。ところが最近というか、私昨日からこれは人間のね、人間の心の中にもやはり人の電気体のようなものがあるということを感じさせていただいております。というのはね、昨日、月並みサイル を保護させていただくのに、8時に御霊様へ必ず、きっと8時から始まるわけですよね、この月並みサイル。ところが、昨日私がこれ座るときには、もう2分過ぎとったんです。時計ですね。8時を2分回ってるんです。ですから私は、ご礼儀に座らせていただいて、2分遅くなしたことを神様の一番初めにお詫びさせていただいて、皆さん、例えばね、こうと決めたらね、10分15分遅れたいって終わるかい、自分からこうやってできるんです。新人の節度だ。こうと決めたら、それをね、本気で、私は上手に抜かなきゃいけない。そういう精進が必要です、新人には。私は、昨日は2分間遅れたことを座って、ね、会社で打ってすぐ、今日は2分間遅れましたということをお詫びさせていただいておりましたらね、昆虫のあれは何て言うですか、こうひげをこう持ってるでしょ、いろんな昆虫はあれをカタツムリなんかでもこう角があるでしょ、あ触覚というんですね、あれを、触れる覚えると書いてあるんですかね、確か触覚ですから、もうちょっと物音が立ったらチャッと引っ込むでしょうが、そんなに敏感なんですよ。何かに、例えば昆虫がこうやって歩いていけると見ておると、何かにこの長いひげがちょっと当たったらチャッと方向を変えるでしょう、前に障害があるということが分かるからなんです。あとそれをいただいてですね、いよいよ思うとこれは人間にも、やはり天地の親神様も電気体のようなお方ならです。あたりどもの心の中にも、やはり電気体のような働きがあるということです。だから、信心は生き生きとした信心でなかなければいけないと言われる言うはそれです。どんなに助けてください、お願いしますばっかり言うても、心が枯れておったらね、もうそれこそ枯れただけで電気を当たるようなものですよ。ビリッとんこんです。だから一心とか誠とか、いろいろ一生懸命が求められるわけなんです。心が生き生きて弾んでいく、そういう生き生きた心なんです。そうでしょうか、ここに例えば 漏電するのは漏電しよるところへですね、例えば生きたものがそこに触れましたらね、ビリビリッと来るわけです。死んだものが当たったってビリッと出来るんです。だから死んだでも生き生きた信心をですね、それこそそのために修行でもするわけです。修行でもさせていただいたところが生き生きと弾んでくる。人間は万物の霊長だからと教祖はおっしゃっておりますね。人間はその万物の霊長と言われるほどしのものなのですから、私はこの霊能者ですね、霊徳と申します。というような、その優れた霊徳を備えておる人はね、この夜触覚がね、その素晴らしいわけなんですよ。インスピレーションとも言われてる霊感なんです。だからこの霊感なんかっていうものをね、なんか研究する人がありますけども、私これはもう素晴らしい人間の霊長としての根持がそこに発揮されておるんだというのですからね、これもう大変な素晴らしいことなんです。それはその汚れに汚れたり汚れに汚れておるから、それがいわばピリッともこんこんなっとるわけですよね。だから後でも本心の玉を磨くとか改まるとかということになってくると、これは誰しもがその感というものが非常に強くなる。で昨日は私日本館の例えば遅れたことがですよ、ちょっと触覚が鈍ってるぞと神様が言うてくださったと思って、はあ、思ってみやほに昨日はお客さんがあったもんですから、夕ご飯をゆっくり食べて、いつものつもりでお風呂入って、もうそのいつものつもりで洗いよ。それから彼がもうあと15分しかありませんよ。それから慌てて洗って上がらせていただいて一生懸命やったけども、すでにも2分遅れて。あれがですね、例えばこの勘の方が鋭い時にはですね、お風呂入ったけれど、あらおうことなかことになってくるんです。なんか早上がろうことになってくるんです。まあ、やっぱ本人は上がったら、ちょうどこんな時間に間に合わなかったからね、また小磯を立ててくるからやったろうと言ったようなですね、もう、あとさも日々それは大変いたします。それが間違いがないです。今日はどうでもこうでも一緒に合わせていただかにゃというような、あの思いで、本当に会わなければならんなら、私はどこにおったっちゃここに座っとるんです。これも絶対です。そういう、いわば働きがですね、な2分間だけというのは鈍っとったなと、神様は言うてくださったわけなんですよね。信心の帯をしっかりさせていただくとね、それはどういうことかというと、今日も信心の稽古をさせてくださいという、そのことが心の中に願い続けられて、今日も信心の稽古をさせてくださいというような信心をさせていただいておるとですね、その霊感が非常に鋭くなってまいります。だから、どうでもこれは必要なことなんですよ。ね、まあ、いただかなければならないことなんです。断食なんかさせていただいても、開けておくれても、やっぱ神様のことを思いますね。ですから、普通は、例えばいただかない人でも、ご神願をいただいたり、いろいろな、そういう霊的な働きを受けることができるんですよ。それにもう打ち込んでるから、稽古に。だから、例えばその修行させていただいても、これはもらわんならんけんするといったような修行ではなくて、今日も本気で新人の稽古をさせていただくための修行の中にいかんわけです、ね。そういう稽古から 知らずして、アトリゾンの心の中にあるところの、その電気体といったようなものがはっきりしてくる。ね、神様との電気との触れ合いというものがビリビリしてくるようになってくる。同時に、人間は万物の霊長と言われる、その、誰しもがいただいておるところの霊徳というものがです、ね。いつでも発揮できるようにだんだんなってくるわけです。ね、と、今日は私58歳だけ、今日ほどはっきり分かったことないような気がするんです、私。ね、例えば、どんなに泥棒と言われても、小じきだと言われてもですね、早を立てちゃ馬鹿らしいことが分かります。それに、はあ、神様今日は泥棒店なんて私に言うちから稽古させなさる。もう大変ひどいことに違いはない。けれども、ここのところが、これが稽古と思っていただいたら、どんな素晴らしいおかげがいただかれるんじゃろうかと思って、楽しまってくる。ひどいことであればひどいことであるほど。それにはなら、本気で新人の業をしようとおっしゃるのは、本気で新人の稽古をさせていただくという、気構えというかね、指針ができておらなければならんということ。だからどういう問題が起こっても、どっこい、さあ、これで、と言ってその、どっこいと受けられるわけです。そして、これで、指示させていただく。それは投げられても、それは失敗が終わるかもしれませんよね。向こうの方が力が強いかもしれません。問題の方が。だから、投げられても構わんです、ね。投げられながら強くなっていく。投げられながら手を覚えていくわけですから。そういう、私は新人の技をさせていただくということが、新人の稽古をさせていただくということであるということが分かったら、それは、勝てばなおありがたいけれど、負けてもまた楽しいということになってくる。もう新人の稽古以外じゃない。ですからお互いがね、本気で新人の稽古に通ってくるという、いわば、ね、お願いしなければならないことがたくさんあります。ですから、それはお取り組みたいとお願いをします。ですから、それはもうお願いをしたのですから、先生にお預けすると、お任せして帰るのです。そして、ここ、一歩出るところからもう稽古始まるんです。というような気持ちが大事だと。それが新人の帯をすることだということ。今日この58節で一番分からせていただかなければならないことありがたいところは、神がよく似ておるということ、しっかり信心の帯をしようというところが一番大事なところであるということを申しました。神がよく似ておるとおっしゃられる、本当に神様が見ておってくださるなということ、そこのところがですね、いただけてくるわけですよ。なるほど、神様が見てござるな、聞いてござるなということです。もう20年も前だったでしょうか、私があることで、これも新人堂のことで、ね、ある偉い人たちから呼び出されましてね、もうそれこそ、私の口からは、それがどうにも言えないところまで追い詰められとったんです。その時も間一髪という時にですね、明永先生がやってみましたからね。それを聞いてから明永先生がそれこそ縦板に水流すように説明してくれました。だから私からは言えないこと。 もできないこと。けど、牧永先生の口からそれが言えること。神様がね、見ておってくださる証拠、聞いておってくださる証拠でしょう。もうそういう、例えば例であるならばね、もう、明永先生が私に弟子会わんならんという時には、福岡の街の真ん中であろうが、電車の中であろうが歩みましたんですね。あの当時は。そのくらい私と明永先生の電気というものをいつも、こう、ね、接触、指示を取ったんじゃないかと思うんですね。これはもう不思議でした。あの広い福岡の真ん中で、あわんやときおっしゃったアウトですけどね。とてもこの電車の中に乗ってるはずないのにです。ちゃんと乗ってるんだからね。あわんなんときに。だから、そういう体験をあとのが積み上げてきておるからです。あとどもは、どんなことがあっても、それこそ普通で言うなら、その涙の出ることのところに当たったっちゃです。心の底にありがたいな、と思えてきたわけです。神様が見ておってくださるのだから、信心とは神様が、ね、ご覧になっておる世界に生き抜くことだというようなことが言えてきたわけなんです。早かくこともいらん、慌てることもいらん。神がよく見ておる。神様を見ておってくださる、聞いておってくださることを確信できるところに安心な生活がいただけるわけであります。だからお互いのしっかり信心のあるよしがということは、一生懸命参ってくるというだけじゃないということ、一生懸命信心をするというだけのことじゃないということ、しっかりそのことを通して信心の稽古をさせていただくという、私は心の状態が信心の帯をしっかりしたことですから、どういうことが起こってきても帯をしてるから乱れんで済むわけですね。